は午後2時30分を回りました。ここからは名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日は宮城根っこの会の石井民子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速なんですが、宮城根っこの会はどういう会なのかご紹介ください。
はい、宮城根っこの会は、はい、昭和58年に名取根っこの会として創立されました、
はい。
平成14年の14年にですね、
はい、
あの会員が、宮城県内に広がっていたっていうことがありまして、
はい、
宮城根っこの会と名称は改めております。
はい、
はい、
そもそも発祥が名取市なんですね。
はい、そうなんです。
素晴らしいですね。名取市で始まって、でも宮城県内いろんな名取市だけじゃなく、あの人が集まったので、
はい、
宮城根っこの会になったんですね。
そうなんです。
今どの辺、宮城県全体にいるんですか？
そうですね、うん、はい、まあ私たち例会とか、
はい、
あと料理教室とかあるんですけれども、
はい、
まあ、それに必ずしも参加されていなくっても、
はい、
月刊誌で、はい、あなたと健康っていう月刊誌をお読みになってる方、
なるほど、
そういう方たくさんいらっしゃいますので、
はい
はい、
そうなんですね。会員、まあ、何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、はい、特に入会何人、入会するときに、
はい、
規約とか何もありませんけれども、いらした方が、はい、会員っていうふうに私たちは、はい、
特に会員募集とかじゃなくて、イベントとかに参加された方とか、これ会報を読まれた方がみんな会に参加しているということなんですね。
もちろん随時会員は募集しておりますけれども、
はい、そうなんですね、
はい。
名取市から始まって、
はい、
まあ、仙台市とか、あと、はい、塩釜とか、いろんなところにあるんですね。
そうなんです。
そうなんですね、
はい、
今までどういった活動をしてこられたんですか？
そうですね、
はい、
そもそもこの宮城根っこの会っていうのは、
はい、
このあなたと健康っていう、月刊誌、
はい、
東条百合子先生が創刊されて、
はい、
たんですけれども、それの読者を中心にした、はい、会なんですね、
はい。
それで自然食、自然療法っていうのをですね、
はい、
研究されていたその東条百合子先生、
はい、
今年の2月に94歳で、
はい、
亡くなられたんですけれども、
今年に、そうなんですか？
はい、
そうなんです。
この
今あなたと健康を拝見させていただいたんですけれども、はい、お写真出てましたので、お元気でいらっしゃるのかなと思ったんですけれども、
はい、
そうだったんですね。
そうなんです。
でも94歳っていうのはご長寿でしたね。そうでしたか、
はい、
やっぱり健康に気遣って生活していらっしゃったということなんでしょうね。
そうですね、ご自身が若い時に結核になられて、
はい
はい、それで化学療法、そういうのでは治らなかった、はい、それで自然療法っていうのをお兄さんに、
はい、
のお友達に、
はい、
教えていただいて、
はい、
それで玄米を中心にした、
はい
はい、食事に変えられて、
はい、
野草とか薬草とかもなんですけれども、
はい、
そういったもので元気になられたんですね、
はい、
それを皆さんにお伝えしたいということで、そこから健康運動を始められたんです、はい、
そうなんですね。それが、昭和58年頃なんですか？名取根っこの会ができた、もっと前から。
もっと前からです。
へ
ー、はい、
なんですね。じゃあ長く活動されてたんですね。
そうですね、
はい、でもそんな若い頃に大病を患っても94歳までね、
はい、
ご長寿で健康に暮らされたということで、やっぱり食べ物って大事なんですね。
そうですね、
うん、
生きることは食べること、食べることは生きることっていうので、私たち食育講演会っていうのを、まあ毎年のようにさせていただいてるんですけれども、
はい、
本当に食べることっていうのは大事なことだなって、はい、思ってます。
そうですよね、 毎日ですもんね。
そうですね、
どういうことに気をつけたらいいんですか、食べ方としては。
私たちはあの玄米健康料理っていうのを、やってるんですけれども、玄米を中心にしてですね、あとはあのとにかく免疫力を上げるような食べ物、食べ方、そういったことを学んでるんですね。
免疫力を高める食べ物っていうのはどういうのがあるんですか？
そうですね、まずはあの発酵食品だったり、そうですよね、
発酵食品言われてますよね、
お味噌だったり、あの
ぬか、そうですね、
ぬか漬けだったり、甘酒だったり、
まあ、納豆も大丈夫、
納豆もそうですよね
発酵食品ね、
そうですね、
お酒は、
お酒はちょっとほどほどにして
そうなんですね、
そうですね、
発酵食品と、あと発酵食品以外に何かありますか、健康にいいものとか。
あとはそうですね、あの、まあ、根菜類とか、梅干し、そういったものを私たち手作りはしてるんです。
そうですか、梅干しの手作りね、じゃ あの夏の間外に干したり
も、そうですね、そして、あのなるべくそれも古いものがいいっていうことで、
そうなんですか、今年出来たてとかじゃなくて、
やっぱり年数を置いた方が、いいっていうことで。
何年ぐらい置くと、
結構あの本当に古いものは、10年でも20年でもって言いますけど、なかなかそこまでは私自身は置けないので、今食べてるの梅干しは7年くらい前のを食べてるんですけど。
そうなんですか、やっぱりあの出来たてよりも違うんですね、
時間、
味も違うし、
時間を、かけたものが、こうエネルギーがより、高くなるっていうんですか、
石井さんも毎日玄米のご飯召し上がってるんですか？
そうですね、やっぱり、玄米は美味しく炊かないとやっぱり続かないんですよね。
そう、玄米を美味しく炊くにはどうしたらいいんですか？なかなか玄米は体にいいって分かってても、ちょっとあまり
味が
っていう方多いと思うんですよね。
そうなんですね、私たちはあの名前を挙げていいのか、平和の圧力鍋って言って、その玄米を美味しく炊くためにこう開発された圧力鍋があるんです。それで炊いてるんですね、土鍋で炊くのはそれはそれでまた、あの陶磁器のこうエネルギーっていうか、そういうのの、土のエネルギーですね、が入っていいんですけれども、美味しく食べるってことで圧力鍋を使ってます。
そうですか、圧力鍋なんですね、割合としてはもう玄米 100% なんですか？
そうですね、そこに小豆だったり、鳩麦だったり、雑穀をこう混ぜて、炊くんですけれども、
体に良さそうですね。
そうですね、初めてあの、料理教室とかに来て、食べた方は、これは玄米ですかって、それでもち米が入ってるんですかとかおっしゃるんですね。すごくこうもちもちして美味しいってことで、
玄米自体がもちもちしてるんですか？
もちもちなるんです。
そうなんですか。他の雑穀がこうもちもちなのかなと思った、
じゃなくて、
やっぱり炊き方なんですね。そうやって美味しければ続けられますもんね。
そうですね、
そうですか、じゃ あの宮城根っこの会の、これからの予定とかイベントとかあったら教えていただきたいんですけども。
そうですね、今あのこのね、新型コロナウイルスってことで、あの講演会だったり、あと一泊の研修とか、そういうのができてないんですけれども、でもこれからやっぱりウィズコロナの時代っていうことですので、そういう感染 に気をつけながら、はい、やっぱ勉強会とかそういうのはやっていきたいなって思ってます。
はい、はい、そうなんですね。そっか、じゃあコロナがなければその玄米の美味しい炊き方とか教えてもらえたり。
いえ、今実際料理教室は続けております。
そうなんですね。
勉強会も例会っていう勉強会も続けております。
はい、
はい、
そうですか。はい、じゃあこれからも活動を続けて、はい、体に良いね、食品をたくさん食べて健康でみんな長生きできるといいですよね。
そうですね、健康で長生きできればいいですよね。
そうですね、はい。あとは例会とかあるんですか？
そうなんです、はい、月2回例会ということで、はいはい、その月刊誌をみんなで輪読したり、はいはい、してるんですね。その他に料理教室、はい、
特に協会と、
は
い、
そうい
ろいろ活動されてるんですね。
はい、そうです、
はい、なんかあっという間に時間が経ってしまってもっとね聞きたいことがたくさんあるんですけれども、はい、あとまた何かありましたらぜひ番組でお知らせさせていただきたいのでね、勉強会ありますとか、はい、教えていただければと思います。はい、今日は宮城根っこの会の石井民子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。